東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
占い師ランスイのフォーチュンタイム。この番組は占い師ランスイによる占いに関する話題や毎回さまざまなゲストさんを迎えて一緒に語り合う番組です。はい、こんばんは、ランスイです。8月はね、毎日暑くて、もうね、昼間はね、家でちょっと引きこもっているんですけれども、今夜はですね、ちょっとレディオ365、来月から移転ということで、10月からですね、で番組構成もちょっと変わるというのでね、私ゲストさん、そうなんですよ、ゲストさんなしで私一人で初めてのちょっと放送をしてみようと思っております。って言われてるんだけどはい、どうなるのかちょっとね、わかんないんですけれども、皆さんよろしくお願いします。コメント待ってます。はい、それでは、皆様からのね、コメントメッセージを募集しています。番組へのコメントを送る YouTube から聞いている方は、YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365これ、ストリーミングプレイヤーから、お聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひね、お待ちしております。それでは占い師ランスイのフォーチュンタイム、72回目の放送の始まりです。この番組はレディオ365、そしてピンクキャットサロンの、提供でお送りいたします。マッシュリーフォーチュンタイム。このコーナーは毎回ゲストさんを迎えて、そのゲストさんの運勢や仕事運、恋愛運を語り合うコーナーなのですが、今回はゲストさんがいないということで、ちょっとですね、このね、2023年私の夏の思い出を、はい、いろいろ、はい、ベスト3にして発表したいと思います。皆さん聞いてください。はい、で、夏っていうとやっぱり7月8月だと思うんですけれども、はい、まあたくさんね、思い出いろいろ、もうすぐね、あと 1週間で、1週間もないですね、もう9月になっちゃいますけれども、はい、そうですね、第3位からいってみましょうか。はい、第3位だだあだだだだだだだだだだだん、はい、笑ってるんですけどみんな、はい、隅田川の花火大会ということで、花火ってやっぱり一番夏のね、名物ということなんですけれども、コロナできっとどこの花火大会も全部、はい、この4年間ぐらいやってなかった、3年間ですね、やってなくて、で4年ぶりというので、この花火大会全国で都内だけでもたくさんやってたと思いますね。で、やっぱり東京都で一番有名な花火大会っていうと思い浮かぶのがやっぱり隅田川花火大会だと思うんですけれども、隅田川花火大会は昔ね、1回だけ本当に浅草の方まで見に行ったことがあるんですけれども、はい、元カレじゃないです、元旦那です、はい、はい、行ったんですけれども、いやもうすごい人で、もう身動きできない、浅草寺からやっとちょっと、あ、なんかちょっとだけ見えたけど、これ帰るのどうするのみたいな感じだったので、暑いしね、ちょっとこれはね、行くもんではないというのはね、その時勉強しました。あとはもう本当にテレビで見るか、まあ、なかなか隅田川の花火大会ってね、見ることがね、難しいというかね、あるんですけれども、今回はですね、自宅のベランダから見えるかなっていう角度にちょっと見えそうだったので、定かではなかったんですよ、本当にこの辺で上がるだろうな、もしかしたら見えるかもしれない、ちょっとだけ見えるかもしれない、見えるんだったら友達と一緒に見たいなと思って、ちょっと、お友達、まあ、5人をお呼びしました。一応ちゃんと、はい、お話ししましたよ、前置きをして、見えるかわからないけどもそれでも見に来るとね、だって私も一回もね、今のお家から見たことがなかったので、見えないかもしれないし、 うん、でもいいよ、じゃあみんなで、まあ、飲み会ね、みんなでワインみんなで飲もうよみたいな形でちょっとね集まっていただいたんですけれども、でもちろんあのリビングではテレビもつけてですね、テレビをつけつつ、あ、始まるかな始まるかな、でちょっと見えたんですよ。でもうっすらと、あ、見えたけど、あれもっとテレビでは大きく見えてるはずだから、あれおかしいな、やっぱり見えないのかな。で、あの隅田川の花火大会をいろいろ調べたら2カ所から、はい、あ、打ち上げをしているらしくて、最初の前半の花火はほとんどあんまり見えなかったんですけれども、後半の違う2カ所目のその場所から打ち上げた花火はすごくよく見えました。よかった。でも見えるって言っても目の前じゃないんですよ、ベランダの前じゃなくて、ベランダを左向いて覗かないと見えないんですけど、首痛いんですけど、それで、まあ、ベランダって暑いじゃないですか。もう特にもういつでしたっけ、7月の終わりでしたよね確かね、隅田川の花火大会は。もうなんか部屋の中はクーラーガンガンに効かせてるんですよ、23度とかで。でそこを開けるともう熱風が入ってきてそれでも花火見たいから汗だくでみんなでこう見てて、あ、次が大きいのが上がるかなって思いつつ、そして、はい、お家ではね、まあ、持ち寄りでいろんな、はい、お料理食べてたんですけれども、私はなんか豆乳ごま鍋を作って豆乳です、豆乳ごま鍋、はい、ちょっとね、いや、いろいろ作ろうかなと思ったんですけれども、料理私結構好きなので、好きなので、でもいや、なんか簡単なものがいいかなと、お料理、はい、で最初しゃぶしゃぶがいいかな。でもしゃぶしゃぶってあのお肉をね、やっぱりしゃぶしゃぶしながら食べなきゃいけないから、これはちょっと花火大会には向かないかなだったらもう鍋、うん、鍋で作って、そこからちょっと取り分けて食べればベランダでもまあ食べられるかなというね。でベランダで食べようかなとか思ったけど、全然ベランダ暑くて食べられずもうちょっと上がったら、あ、じゃあ一回戻ってきてワインを飲んでみたいな形でね。でそれでまあ見てたんですけれども、まあ、それがね、まあ、第3位ですね。で第2位、ダダダダダダダダダダダダダン、どどん、はい、ですね、甲府でちょっとオリジナルワインを作ってきました。このね、甲府っていうのはですね、私ワインが好きなので、よく山梨の方に行くとワイナリーに行くんですよ。でも普通やっぱりワイナリーって有名なところ、勝沼って、まあ、結構ガイドブックに載ってると思うんですけれども、そういう有名なところしか行ったことがなかったんですけど、うん、今回は実はそう、本当はねずっとお店は、お休みしないでやるつもりだったんですけど、お盆休みも、実はお店のエレベーターが工事で6日間使えないということになりまして、多分1階2階3階までのお店の方は営業してたと思います。実はうちは7階なので、7階は絶対、まあ、いろんなねあの方に聞いたんですよ、7階でさエレベーター使えないんだけど、うん、やっぱりお店さ来れないよねとか言ったら、いやだって汗だくになっちゃうし、でも私も嫌だなと思ったんですけどね、行きは行くても帰りちょっと酔って7階からなんか暑い中、それも古いビルなので全然あの外というかね、そのビルの中がクーラー効いてないんですよ。そんな状態で、ね、エレベーターなくてちょっとね降りられないということで、あ、じゃあどっか行こうかなと思って、ちょっと甲府の駅前でスナックやってるお友達がいたので、なんかさちょっとお店ね使えないんだよねって言ったら、じゃあうちにさちょっとそう占いイベントしに来たよって言ってくれたんですよ。それで、ま、そこにちょっと2日間行ったんですけれども、ま、そういう経緯があって、でじゃあせっかくね来てくれるんだったら、じゃあどっかね連れてってあげるって言われたので、どこ行きたいって言われたから、じゃあワイナリーに行きたいと、うんうん、分かったって言って、まあ、ワイナリーに、ね、連れてってもらったんですけれども、で、まあ、観光ですね、夜はまあお店で、はい、占い師銀座から占い師のママが来たよって言ってもらって、お客さんをねちょっと占いをねしたっていう形なんですけれども、で、まあ、ランチ食べに連れてってくれたんですけれども、まあ、何食べたいって聞いてくれたので、なんか美味しいお蕎麦が食べたいと言ったんですよ。そしたら手打ち蕎麦のね、じゃあ連れてってあげるって言って連れてってもらったんですけれども、閑静なこの住宅街にある お蕎麦屋さんだったんですよ。で本当にあんまり載ってないのかな、そういうガイドブックに。で県外からの蕎麦好きの人が集まるというね、はい、このね蕎麦粉とね、蕎麦粉となんか白州の水だけで、はい、そこの店主の人がね打つらしいんですよ、の10割蕎麦っていうところに連れてってもらって、と思って、いやーこれはね美味しかったですね。はい、でびっくりしたのはその蕎麦湯がねドロドロなんですよ。蕎麦湯ってあんまりそのドロドロの蕎麦湯って飲んだことがなくて、結構はい、とろろではないですよ。蕎麦湯さあっさりしてて、それをちょっとおつゆに最後入れるじゃないですか、それがすっごいドロドロのが出てきて、これってなんか蕎麦かきをちょっと溶かしたような感じで、それも濃厚ですごくね美味しかったですね。でワインの話がなかなか出ないんですけれどそれで、まあ、その後にワイナリー連れてっていただいたんですけれども、いやここもね場所がね甲府市内がかをちょっとね高いこの丘のところから望むようなところにあるワイナリー、はい、楽園ぶどう酒造造所っていうんですよね、造造所っていうところなんですけれども、はい、普段にね普通に観光客が来るようなワイナリーではなく、なんか普通のねお家みたいな感じで、店先にちょっとだけカウンターがあって、そこにねまあオーナーさんなんですけれども、男性の方なんだけど、もう田舎の優しいおっさんみたいな感じの人が出てきて、まあテイスティングをいろいろしました。で赤と白とロゼと、はい、濁りワインとかあって、そこでねちょっとオリジナルワインですねなんか作っていただいて、でまあ赤よりもロゼと白をちょっと作りましたね。はい、まあ、ちょっと世の中にこのねお店でしか、はい、飲めない、あもうなんか第一位言う前に、はい、ちょっとまたやばい大変です。はい、第1位は後でまた話します。はい、じゃあ次はすいません慣れないもので一人喋りはということで、はい、1曲はい、聞いてください。このコーナーは毎回テーマを決めてゲストさんと一緒に語り合うコーナーです。でも今日はゲストさんがいないのでテーマは自分で決めました。このレディオ365の思い出というのをねちょっとね語っていきたいんですけれども、その前にまずちょっとさっきの話の続きで、その第1位なんですけれども、夏の思い出はい、はい、第1位はですね誕生日ですね。私、はい、私7月4日が夏生まれでして、やっぱりね誕生日っていうのはね何歳になっても嬉しいものなんですね。で1週間毎日本当に誕生日会をしておりました。で最初の日なんですけれども、まあ来てくれたお友達がですねすっごい大きなケーキを買ってきてくれて、そのケーキはもうアメリカンサイズなんですね。まあどこで買ったかというとコストコらしいんですけれども、四角いケーキで上に私の大好きなあのバラの、はい、お花の、はい、クリームでこう飾ってあるみたいなね形で、そこに蘭水ハッピーバースデーと書いてありましたそれはね本当にね大きすぎて、その時10人ぐらい友達いたんですけども、食べられなく次の日もまた、はい、他のお客様とお友達を呼んで、はい、皆様に食べていただいたというね感じでね、はい、誕生日会はやっぱりねいろいろ思い出になります。はい、ということで、まあ、365の思い出の前に、はい、メッセージが届いていますのでねちょっとね読んでみたいと思います。ラジオネームミーファンさんですね。蘭水さん一人しゃべりも素敵ですね、ありがとうございます。では僕は明日朝早いのでそろそろ寝ます。あもう早すぎないですかちょっと、はい、まあ寝ちゃうんですね、残念ですね、もっと聞いてもらいたいんですけどということでちょっと365のこの思い出なんですけれども、 まずだいたいここの、はい、レディオ365にいるということはどなたかに紹介してもらったということなんですよね。で、私が最初にレディオ365に来たのはお台場で、はい、スタジオがあった時にですね、 S さんという方のゲストで生放送に来たんですね。で、そこの S さんはですね、交流会で、はい、美食の会というね、月1回やってた主催の方がいて、美味しいお料理を毎回食べに行くんですけれども、そこの会で知り合った S さんが、お台場でねラジオやってるんだけど、ゲスト、その方も毎回ゲストさんを呼んでたらしくて、ちょっとねゲストさんとして来ないって言われたので、どうしよう、生放送初めてだなと思って、でその前に、収録の、はい、ラジオはちょっとやってたんですけれども、生放送というのが初めてで、どうしようかな、あでもやってみたいし、あ行きますってもちろんで行きました。で一応打ち合わせをして、で初めて、はい、お台場で、まあ、局長と会ったんですけれども、会って、あじゃあよろしくなみたいな感じで局長に言ってもらって、で私占い師ですって言ったら、おーって言って、四柱推命やってるんですって言ったら、うーんって言って、まあラジオで局長との相性、私相性をね、まあそのゲストさんの、ゲストじゃないや、紹介してくれた S さんとの相性も見てたんですけれども、局長との相性を真っ先に見ました。そしたら、あ相性めちゃくちゃいいじゃないですか。
毎回、
はい、いやいやいや、そんなことないですよ。でもね、私の四柱推命っていうの相性を見れるんですけれども、四柱推命木火土金水っていうね、木の人なのか火の人なのか、土の人なのか金の人なのか水の人なのかっていうのでね、私は木の部類なんですね。局長も木の、はい、分類の人でしてね、木でも局長は木のプラスで本当木なんですね。私木でも花なんでマイナスで、まあ、大体同じ類の、ね、種類の人たちは相性がいいんですけれども、まれに、ね、相性合わない人もいるんですよ。でこれ0から 100% っていうのが分かるんですけれども、それもね見たら、え 100% だと思って、局長 100% ですねって。いやそんなことないですよ、相性悪い人には言いませんっていう話をして、あじゃあ今日はありがとうございましたって言って帰ったんです。まあ、お名刺を渡して、そしたら LINE 交換したのかな、その時ね。そしたら2日3日後くらいにちょっとご連絡いただいて、ラジオやってみないって言われたので、生放送ちょっと初めてなんだけどですけどって言ったら、じゃあまあとりあえず打ち合わせに来てみてって言って言われたので、はい、伺いました。そこで話がまあトントントントントントンってね、進んでしまって、あじゃあ番組ね、生放送9時からねみたいなね感じで、それがまあきっかけなんですね。まあそこから今ね72回っていうことはね、すごいですね。うんうん。でたくさんの方々ね、ゲストさんに、でどんな番組しようかなって自分で思った時に、やっぱり、はい、ゲストさんを呼んで、まあ、占い師なので占いますっていうような番組をしたら楽しいかなと思って、で、どういう人を、ね、呼ぼうかなって最初考えた時に、あじゃあ真面目な方たち、まあ、を呼ぼうと思って、まず社労士さんとかね、行政書士の先生ね、で弁護士の先生とかを最初呼んでたんですよ。でそのお仕事のお話を聞いて占うっていう番組をしてたんです。その後ねちょっとエンタメ系の方と出会って、でマジシャンとか、あとそうですね、お笑いの、はい、永井秀和さんとかも知り合ったので、永井秀和さんを呼びしたりとか、あとキャンピーのマリコさんにもね出ていただきましたし、あとは、まあ、漫画家の先生ですね、はい、ホラー漫画家のお茶先生ね出ていただいたりとかねして、あとはですね、まあ私のお友達ですね、お友達でもやっぱり職業を持っている、はい、歯医者さんなんですけれども、はい、ゆきんこ先生出ていただきましたね。あとはそうですね、もうキャラ濃い人もねすごくいらっしゃって、でこの間も出ていただいた金子さんというね、まあ、行政書士の先生なんですけれども、行政書士でも出てるんですけれども、ダブル金子さんって言ってね、2人でねハモるね、あずさ2号とか歌うので、そういう、はい、感じでも出ていただいたし、でそしたら局長がなんか気に入っちゃって、じゃあ 年末のスペシャルあるからちょっとカネピー出てよっていう感じでお誘いしてでね出てましたね。まあ本当にねすごい、まあ、いろんな方ね出ていただいてもう本当にね私はね幸せだなと思ってます、はい、周りのねあのやっぱり方々すごくねいい人たちばかりなのでねこの出会いがね素晴らしかったなと思います。でその中ででもですね、はい、この間先月出ていただいた猫株式会社の猫社長なんですけれども特にこの方はすごかったですね。視聴率が局長に言われました。一番すごいと、はい、コメント数も素晴らしかったね。でまた今度ね出ていただきたいなと思ってるんですけど、ま、っていうかね彼のファンがすごくたくさんいるんですね。まあ女性たくさんねなんかファンいるのでその人たちがちょっと聞いてよとかって言うとねみんなね、はい、聞いてくれるっていう形になってますね。で本当にね、まあ、あの皆さんに支えられてるのかなってね感じているのでこれからもねちょっとね水道橋でのね放送はね終わってしまうんですけれども、はい、またねちょっとまたね新たな場所で10月からねまた番組ねやっていきたいと思ってますのでまたちょっと皆さんも楽しみにお待ちくださいという感じですね、はい、あとはですね私のまあどこを見たら私を調べられるかといったら、まあ、ツイッターでも、はい、ネットでも、まあ、欄水で調べていただければ誇張欄の欄に水は水って難しくてなかなかみんなね書けないんですけれどもでも欄水ですとなんか銀座とかでもやってると占い師とかでも出てくるので、まあ、とにかく、まあ、どんな人かなと興味があった人はまあ見てみてくださいという形ですね、はい、最近はなんか歌歌ってるのも多分、はい、YouTube とかに出てるかもしれませんね、うん、最近でもないんですけどこれ2年くらい前に、まあ、歌を出したんですけれどもお笑いタレントの、はい、永井秀和さんと恋のあ違うな銀座ディスティニーという曲を出して一人で歌っているのは恋のホーレストですね。一応これ、ダムではなくてジョイサウンドに入ってます、はい、でも入ってるんだけど入ってるジョイサウンドと入ってないジョイサウンドがあるっていうねよくわからないんですけれどもそのお店の契約の、はい、なると思うんですけれども、まあ、入ってますので、まあね、よかったら聞いてみてくださいということでねもう一曲ね聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
占い師ラスイのフォーチュンタイム。はいもうエンディングのねお時間がやってきてしまいました。マンスリーフォーチュンタイムではね今回はですね私の夏の思い出をねお話ししたんですけれどもまあやっぱりね誕生日かな一番の思い出というのは夏は絶対もう誕生日になってしまうと思うんですね。まあ来年もちょっと誕生日楽しみですという感じですね。で、マンスリーテーマトークはですねまあレディオ365ねこれからのそうですねどうやってやっていこうかなみたいなね形あるんですけれどもまあ10月からまたね新たな感じででもまあ多分占い番組になると思います、はい、お楽しみに待っててくださいということでね、そうですねあとはですね私の感想ですね一人で喋った感想はもう一人では息ができない、はい、話しすぎたかもしれないということですねそんな感じでした、はいはい占い師ラスイのフォーチュンタイム、72回目の放送ね、はい、終わります。この後はね CM を挟んでですね、はい尾上明則くんのラフラグタイムをお送りいたします。はい私とはねそうですねちょっと来月お休みなので10月からねお楽しみにまたね聞いてください。この番組はレディオ365株式会社ハイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。